天の宝と題してですね、皆様と共に、考えてみたいと思います。ところで、皆さんは、宝はお好きでしょうか？多分皆さん全員の方がですね、お好きだと思います。嫌いな方はあんまりいないんじゃないかなと思いますけれども、なぜなら、宝とは貴重なものであり、価値あるものだからであります。では、宝と聞いたら皆さん何を思い浮かべるでしょうか？この世において宝といえば、金や銀、宝石などの財宝を思い浮かべるかもしれません。しかし、この世の宝は数えきれないほどがあるのです。なぜなら、人によって価値観が違うからであります。その人にとってそれが宝物と思えば、それはその人にとっての宝となるのです。ですから、人の価値観の数だけ、ありとあらゆる種類の宝が存在していると言えると思います。また、宝には目に見えるものだけでなく、目に見えないものも含まれるのではないでしょうか。例えば、沖縄の方言には、ぬちどぅ宝という言葉がありますね。これは命は宝であり、最も尊いものであるという意味であります。また、時は金なりということわざもありますけれども、時間もまた宝になるのであります。他にも目に見えないものとして、挙げてみるならば、健康や権力、人間関係、能力、名誉、知恵、知識、品性、技術、情報など、この世にはですね、いろいろあると思います。これらをですね、貴重なものとして、捉えるならば、その人にとって、これらは宝になるのであります。ところで、宝についてキリストはこのように言われました。マタイ6章の19から20節をお読みいたします。あなた方は自分のために虫が食い、サビがつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため虫も食わず、サビもつかず、また、盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからである。さて、この世においての宝は永遠なものではなく、一時的なものであります。それらは壊れたり、なくなったり、また盗まれたりするものであります。厳重に保管していても、その人が死ねば、誰かのものになってしまうのです。この世において自分のものとして集めた宝は朽ち果てるものであります。そこでキリストは宝は天に蓄えなさいとおっしゃいました。天国は朽ち果てることはなく永遠に存続するからであります。また盗む人もいません。そしてまたキリストは宝の保管の場所だけでなく20節になりますけれどもあなたの宝のあるところには心もあるからであると言われました。宝と持ち主である私たちの関係を述べられたのであります。宝にはその人の愛情や思い、また思想など、その本人の心が伴うものであるということであります。なぜなら本人の思いや価値観がなくては、それが宝になることや、またその宝を集めることもないからであります。地上において自分のためにと思って蓄えた宝は、その本人にとって益になる、誠の益にならず、天に蓄えた宝こそ、その本人に誠の益をもたらすものであるというのです。そして宝とは、その宝に対する心の持ち方や持ち方によって、その人の人生観や人生や運命にも大きく作用し、影響するものでもあります。そのことをアダムが罪を犯した時のことから考えてみましょう。アダムが最初に創造された時、神様は彼に必要な素晴らしい環境を用意しました。見るもの、聞くもの、触るもの、そして食べるもの。地上のすべてが美しく完全でありました。しかし地上のすべてのものを与えられた彼でありましたけれども彼の心は 満たされていませんでした。なぜなら、すべての生き物はつがいとして存在しているのに対して、彼にはふさわしい助け手が、伴侶がいなかったのであります。そこで神様はアダムにエバをお作りになりました。彼女は彼にとってふさわしい助け手であり、彼の心を満たし、愛し、愛される存在でありました。そしてまた彼女は彼にとってかけがえのない唯一の存在であり、宝となったのであります。しかし、その彼女が蛇に騙され、善悪の木の実を食べて罪を犯してしまいました。彼は彼女を愛していたので、彼女を失いたくありませんでした。そこで彼は、自分も彼女と一緒に死のうと思い、運命を共にする決心をしたのであります。それから彼は、善悪の木の実を食べて罪を犯しました。それからの彼らの生活や環境はどうなったのでしょうか。180度一変してしまったのです。罪を犯した彼らはエデンの園から追い出されました。そして人類に苦しみや悲しみ、罪と死が入ってきたのであります。アダムはエバが神の命令に背き、彼らの忠誠と愛の試練として課せられたただ一つの禁令を犯したことを知った。彼は他のあらゆるもののもの以上に尊いものと思っていた賜物を失うことを恐れ、創造主への愛、感謝、忠誠心などのすべてはエバに対する愛の大きさには比べることができなかった。彼は彼女と運命を共にする決心をした。彼女が死ななければならないならば、彼も一緒に死のうと思った。ここまでの話だけを聞くと、アダムのエバに対する愛情は素晴らしく思えるのではないでしょうか。しかし、彼の彼女に対する愛情がどれほどのものかは、主が彼に善悪を知る木の実を食べたことを問われるときにわかることになります。彼が彼女から善悪の知る木の実を食べるように誘われたことは、事実でありましたけれども、自分の意思でその実を食べることを選択したことは言わず、主のご命令に背いたことを彼女のせいにし、また非難したのであります。それだけでなく、ひいては彼女を創造された主に責任があるとつぶやいたのであります。私と一緒にしてくださったあの女が木から取ってくれたので、私は食べたのです、と答えたのであります。罪とは自分が負わなければならない責任を認めず、誰かのせいにするものであります。彼の問題はどこにあったのでしょうか。それは彼の心が宝である彼女と共にあり、彼の愛情がエバを創造された神様よりも彼女の方にあったことにありました。宝にはその人を捉える魅力があり、その人の行いを左右する力があるのです。イエス様は、あなたの宝のあるところには心もあるからであるとおっしゃいましたが、アダムの心はまさにエバにあったのです。彼女の魅力は、彼の心を捉え、彼の人生や運命に大きな影響をもたらしました。それでは、この世の富や宝は悪いものなのでしょうか？いいえ、そうではありません。それは神様からの賜物であり、恵みであります。伝道の書5章の19節。また神はすべての人に富と宝とそれを楽しむ力を与え、またその分を取らせ、その労苦によって楽しみを得させられる。これが神の賜物である。箴言15章の6節。正しい者の家には多くの宝がある。続けて。箴言8章の21節。私を愛する者に宝を得させ、またその蔵を満ちさせる。神様から与えられた宝物を私たちがどのように用いるかが実は大切なのであります。ではもう一つ、富める青年の話からこの世の富や宝が及ぼす影響についてもう少し考えてみたいと思います。 すると一人の人がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の生命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。この言葉を聞いて青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。この話は皆さんよくご存知でありますので、いくつかのですね、間の聖句は省略させていただきました。そして宝についてのところを挙げてみました。この青年の質問は、誰もがその答えを聞きたがるものだと思います。さて、永遠の生命を得るためにこの青年に必要なことがいくつかありました。それはまず、あなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさいということでした。あなたの持ち物を売り払いとはどういうことでしょうか。それは自分に与えられているものということであります。自分にないものを用いなさいということではありません。またそれは自分の持っているものの中から犠牲を払うということであります。では、貧しい人々とはどういう人たちでしょうか。それは困っていて、必要を感じている人のことであります。また、施すとはどういうことでしょう。それは差し上げることであります。つまり、報酬はもちろんのこと、見返りを求めないであげることであります。そのためには愛が必要なのです。あなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施すということは、見返りを求めない自己犠牲の精神と、誠の愛が形になったものであります。そしてそれが、この世に宝を積まないで、天に宝を積むことであると、イエス様は言われたのであります。また、天に宝を積むためには、心を天に向ける必要がありますが、この富める青年は、それができませんでした。なぜでしょうか。なぜなら、この世のものである財産に心があったからであります。イエス様があなたの宝のあるところには心もあるからであると言われた通りでした。それからまた、富める青年に必要なもう一つのことがあります。それは、キリストに従うということであります。キリストを受け入れ、服従するということは、誠の服従でなければなりません。それは神様を第一とするということであり、義務的でない心からの愛の服従であります。そのためには自己を捨てる必要があります。なぜなら、この世のものである自己は神様に敵対するからであります。また自己が心の中に存在するならば、神様を第一にすることもできないからであります。誠の服従には自己否定が伴うのであります。私たちが救い主を受け入れ、主に従うためには、自己犠牲と自己否定の精神が必要なのであります。しかし、私たちは自分の力ではそれができません。どうしたらよいのでしょうか。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私に寄らないでは、父の身元に行くことはできないと、イエス様は言われました。道であるイエス・キリストに、自己犠牲への道、また自己否定への道があるのです。それだけではなく、天への道、さらに永遠に至る命の道があるのです。またキリストは彼を信じ、受け入れる者にそれらを喜んで与えてくださいます。まさに救い主イエス・キリストこそ私たちのすべてであり、私たちの宝となるべきお方であります。キリストが高価な真珠である。そしてこの天の宝を持つ特権が私たちに与えられている。ところで、地上の宝だけでなく、天の宝も私たちに対して影響力を持っています。それは天の御国に至らせるものであります。主税人のザーカイや、また迫害者サウロ、そしてマグダラのマリアや サマリアの女、またニコデモや十字架上の強盗、十二弟子などたくさん大勢いますが、天の宝によってこれらの人たちは影響され、悔い改めて生まれ変わった人たちでありました。パウロはこのように言っています。私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、天の宝を見出すものはこのように変わることができるのであります。セレクテッドメッセージをお読みいたします。永遠の宝がイエス・キリストに委ねられ、イエスはそれを誰にでもお与えになるのですが、多くの人がキリストに対する信仰を通して与えられる尊い恵みをすぐ見失ってしまうのは悲しいことです。キリストは彼を信じ、彼を見上げ、彼につながっている人に天の宝を与えてくださいます。彼は神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、御心のままに無制限に自由に天の宝をお与えになります。彼の選ばれた特別の民に身元に来て求めるよう命じられます。そして彼に命のパンと命の水をお与えになります。その水は彼らの中で泉のように湧き出、永遠の命に至るのです。しかしこの富める青年はそれを受け入れることができませんでした。なぜでしょうか。それは彼が自分のために多くの財産を持っていたからであります。自分のためにこの世に宝を積むなら、天に宝を積むことができないのであります。またこの世の宝が多ければ多いほど、その魅力は増して天に目を向けることができなくなる危険と可能性があるのです。そして富や財産が多ければ多いほど、執着心は大きくなり、それを手放しがたくなるのであります。ではここで、この世の宝についての注意すべきいくつかの点を考えてみたいと思います。まず、この世の宝には誠の平安はありません。それを守るために不安や心配事がつきまといます。心は満たされることはありません。物欲はとどまることを知らないのであります。この世の宝のすべてを手に入れたソロモンでさえそうでありました。そして宝に対する思いが主に対するよりも勝るならば問題なのであります。なぜなら、それらが主よりも第一となるならば、それはその人にとって神となり、偶像になるのであります。伝道の書5章の10節。金銭を好む者は金銭をもって満足しない。富を好む者は富を得て満足しない。これもまた空である。続けて、金銭を愛することはすべての悪の根である。次に、宝を持つ動機であります。何のために宝を持っているのかということであります。自己中心的な動機であるならば、それはその人に悪影響を及ぼします。多くの人が見栄や自己満足のために宝を持っています。宝の持ち腐れということわざがあると思いますが、宝は他の人のために用いて活用する必要があり、そうしなければ腐ってしまいます。その本人に悪影響を及ぼすことでしょう。富める青年は持っていた多くの富を貧しい人たちに与えなかったために、その富の代わりに永遠の命を失ったのであります。金銭は大いなる善をすることができるから大きな価値がある。それが神の子供たちの手にあれば、貧しい人の食事、乾いた人の水、裸の人の着物となり、圧迫されている人々の防御となり、病人を助ける手段にもなる。金銭は困っている人々を助け、他を祝福し、キリストの働きを前進させるために用いてこそ価値があるのであって、もしそうでないならば、金銭は砂と同様で何の価値もないのである。 死亡された富は価値がないばかりではなく、呪いである。それは天の宝から人の心を遠ざけてしまうこの世の罠である。最後に忘れてはならないのは、富や宝はすべて主のものであるということであります。つまりそれを持っている本人は主からそれを任されている管理人であって、その宝は彼のものではないということであります。そのことを覚えているならば、富や宝によって自分に栄光を期すことはありません。富や宝は神様に栄光を期すために与えられている宝物であり、恵みであるのです。つまり富や宝はそれを持つこと自体が目的ではなく、神様に栄光を期すために与えられ任されているものであるということであります。申命記10章14節、天と諸々の天の天及び地と地にあるものとは皆あなたの神主のものである。金銭は私たちが自分に栄えを期するために与えられたものではない。私たちは忠実な管理者として神に栄光を期するために金銭を用いなければならない。ではこの世の宝ではなく天の宝を得るためにはどうしたらよいでしょうか。イエス様は、求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。とおっしゃいました。つまり、天の宝を得るためにはそれを探し、求める必要があります。天の宝は棚からぼた持ちではありません。宝くじでまた当たるようなものでもありません。それは隠されているものなのです。だから探し求めなければなりません。つまり宝探しであります。天国は畑に隠してある宝のようなものである。さて皆さんは宝はお好きでしょうが、宝探しも好きでしょうか。宝探しとなると好きな人もいるけれども、そうでない人もいるかもしれませんね。あまり興味のない人もいるかもしれません。なぜでしょうか。宝探しとなると必ずしもその宝が見つかって手に入るとは限りませんし、棚からぼた持ちではなく、その本人の努力と行動が必要だからです。しかし努力してその宝を探し出し、隠されているものを見つけて手に入れた時には、その喜びは忘れることはないでしょう。またその宝の価値もその本人にとって大きなものとなるのであります。これはこの世の宝探しだけでなく、天の宝探しにおいても同様であります。ところで、この世での宝探しにおいて大切なことは何でしょうか。いくつかあると思いますけれども、まず大切なこととして、宝を見つけて手に入れるまで探し続けることであります。途中でやめたり諦めたりしないことであります。あと一歩頑張れば見つかることもあるのです。そして続けて探すには、それに対する愛情や情熱、決意などの心が必要であります。また次に必要なのは、宝の地図が必要であります。つまり情報であります。なぜなら、見当違いの場所を探さないためであるからであります。全然違うところをずっと掘って探していても、宝は永遠に出てこないのであります。三つ目といたしまして、スコップやツルハシ、電灯など道具が必要であります。道具があるのとないのとでは効率が違います。四つ目に、また健康であります。健康な体でなければ、宝を探し続けることはできません。これらの他にもですね、まだいろいろあると思いますが、これらは宝を探すために必要なことであります。では、これらのことを天の宝探しにも当てはめて考えてみたいと思います。まず、一番目の諦めずにやり続けるということですが、これは熱心に、 天の宝を得るまで努力することであり、主に頼って前進していくことであります。それからまた、天の宝を探すことは他人が代わりにできるものではなく、本人自らが探さなければならないことであります。なぜなら、見つけた宝はその人のものになるからであり、天に宝を積むのはその人の宝でなければならないからであります。実物教訓を読み出します。人々がその宝を見出すことができないのは、それを自分のものとするまで探さないためである。真理の宝を見出そうと願う者は、功夫が地中に隠された宝を掘るように自分で掘っていかなければならない。中途半端なことではダメである。老いも若きも神の言葉を読むだけでなく、隠してある宝のように祈りとともに真理を探求し、全身を打ち込んで研究することが大切である。隠された宝の研究に成功しようとする者は、世のものを追求する以上の熱心さを持って追求しなければならない。その愛情と力量のすべてを探求のために捧げなければならない。次に、宝の地図についてでありますけれども、これは聖霊の導きであります。私たちは聖霊の導きなくして、決して天の宝にありつけることはできないのであります。無限の愛と慈悲によって天から送られた聖霊は、キリストに絶対的信仰を抱いているすべてのものに、神に関することを啓示する。聖霊は魂の救いに関する重大な真理を人の心に強く印象づける。こうして生命の道は踏み誤ることができないほど明らかにされるのである。では次に道具についてですけれども、道具とは何でしょうか？それは知恵であります。道具は知恵の詰まったものであり、便利なものであります。道具は人を助けますが、知恵もまた、その人を助けるのであります。口語訳とともにですね、新改訳もよかったのでですね、見言葉を読みしたいと思います。まず口語訳からですが、鉄が鈍くなったとき、人がその刃を磨かなければ、力を多くこれに用いねばならない。しかし、知恵は人を助けて成し遂げさせる。新改訳ですが、もし斧が鈍くなったとき、その刃を研がないともっと力がいる。しかし、知恵は人を成功させるのにも益になる。そして、伝道の書、7章の12節。知恵が身を守るのは、金銭が身を守るようである。しかし、知恵はこれを持つ者に生命を保たせる。では、四つ目の健康とは何でしょうか？それは、健康な体とともに、奉仕や活動など、実際的な行動であります。ただ、頭で考えるだけで行動が伴わないならば、宝探しにはならず、また、何も見つかることがないのであります。またそれはただの知識止まりであり、その本人にとって何の益にもまたもたらすことはないのであります。ローマ書2章の6節。神はおのおのにその技に従って報いられる。ところで皆さんは、数えてみよ主の恵みという言葉をよく聞かれることだと思います。また聖歌の604番にも、望みも消えゆくまでにと、その言葉は出てきます。その賛美歌にですね、主の恵みもまた天の宝であります。箴言には恩恵は銀や金よりも良いとあります。主の恵みは銀や金よりも素晴らしい天の宝なのであります。その素晴らしい宝を主は私たちに数えてみなさいと命じておられます。ではなぜ主の恵みを数える必要があるのでしょうか。それは私たちのためだからであります。つまり私たちが主の恵みという 天の宝を数えるなら、私たちの心の中に天国が始まるのであります。では、私たちの心の中に天国が始まるとはどういうことでしょうか？天国とは、永遠のものであります。いつまでも存続する信仰と希望と愛が、私たちの心に宿るということであります。なぜなら、あなたの宝のあるところには、心もあるからである、という法則の通りであります。天の宝である主の恵みを数えるなら、心も天にあることになり、天の雰囲気に包まれるのであります。言うならば、天の宝は私たちの心に影響を及ぼし、心は天の心になるということであります。ちなみに、恵みとは何でしょうか？恵みとは、受ける価値がない人間に向かって働く神の特性の一つである。私たちがこの素晴らしい神の恵みを知って思うときに、私たちの心は喜びと感謝の気持ちに満たされることでしょう。主の大きな愛に感謝したいと思います。ところで、またこの宝と心の法則でありますけれども、これはキリストも使われた法則でもあります。それはカルバリーの十字架上で死に臨みながら、最後の場面においてなされたことでありました。何も見通すことができない暗黒の最中にあって、それまで与えられてきた天父の恵みという天の宝に、キリストは信仰によってより頼まれたのであります。つまり、信仰によって勝利されたキリストの心の支えとなったものは、これまで与えられてきた主の恵みの経験でありました。キリストの心に天の宝が宿ったとき、不安が消え去ったのであります。ちなみに、その不安とは、罪のために天父に受け入れられず、永遠に離れ離れになってしまうのではないかという不安でありました。各時代の希望下巻をお読みいたします。恐ろしい暗黒の最中に、神に見捨てられたように見える中にあって、キリストは人間の苦悩の杯を最後の一滴まで飲み干された。その恐るべき時に、主はご自分が天父に受け入れられたことについて、これまで与えられていた証拠により頼まれた。イエスは天父の性格をよく知っておられた。イエスは天父の正義、憐れみ、大きな愛を分かっておられた。父に従うことがイエスの喜びであったが、信仰によってイエスは父に信頼された。こうして服従のうちに、ご自分を全く神に任せられたときに、天父の恩恵が失われたという意識はなくなった。信仰によってキリストは勝利者となられた。さて、私たちが数え上げることができない主の恵みもまたあります。どういうことかと言いますと、主の恵みを数えるときに、自分が分かっているものや気がついているものは数えることができますが、そうでないものは本人は知らないので、たとえそれが主の恵みであったとしても数えることができないということです。つまり、それらを探したり見つけたりしないとわからない、または見つからないものがあるということです。主の恵みを余すところなく数えるためには、隠れているものは探して見つける必要があるのです。隠れている恵みもまた、主の恵みであり、天の宝でありますから、見逃してしまってはもったいないものであります。それどころか、むしろ隠れている、または隠されているからこそ、とても大切なことがあるのではないでしょうか。それだけでなく、その隠されている恵みを知らずにいることは、大きな損失を被る場合もあるのではないでしょうか。また、数においても、隠れている、または隠されているものの方が、表されているものよりも多いかもしれません。数えてみよ主の恵みとともに、探してみよ主の恵みもまた大切なことであります。ところで、神様の言葉である聖書、自然、 神様の導きによる経験は、神様が私たちに与えてくださった学ぶべき教科書であります。その自然の教科書、その中の自然の教科書からですね、探してみよ主の恵みの大切なポイントを考えてみたいと思います。自然の中でよく見かけるものの中に一つに昆虫があると思います。昆虫は世界に種類がどれぐらいあるのでしょうか。100万種類以上あるそうです。それは全動物の種類の4分の3以上を含むそうです。昆虫にはかくれんぼが上手なものがいます。それは敵にわからないように隠れたり、また餌を取るときに使う技であります。そのことを擬態と言いますが、擬態の意味を調べてみましたら、あるものの様に似せることとありました。それをちょっと見てみたいと思います。これ、わかりますかね？ここに虫がいるんですけれども、この名前は、象牙鎧キリギリスというそうです。わかりますかね？これ、出ないですね。まあ、ここに虫がいるんですけれども、よく隠れてますね。そうですね。次にこれ。これわかりますか？カマキリがいるんですけれども、花カマキリの幼虫だそうです。真ん中にですね、こうやって、いるんですね、頭と。全く鼻にそっくりですね。面白いですね。次。ヒョウモンカマキの幼虫だそうですけど、ここにもカマキリがいるの分かりますか？目ん玉と。あ、そう、それパワーポイントの、これ丸してるとこですね。はい。これな、後ろの何ですか？この尻尾をこうやって曲げてますけれども。次に、神様はユニークなものを作ってくださいました。はい。これは、ここにもカマキリがいるそうですよ。アフリカ目玉カマキリの幼虫だそうです。面白いですね。そうですね。これが頭ですね。はい。ありがとうございます。わかりますか？下向いてますけども。はい。ズボン動かないですか？まあ、後で見てみてくださいね。私に聞いてみてください。それから、ここにもですね、虫がいるんですよ。コノハムシというらしい。あ、違う。クヌ、これ何ですかね。名前ちょっと書き忘れてしまいましたけども、ここにこの、イモムシみたいなものがいますね。このトゲトゲの、そうですね。これらが、一匹ですね。いますね。全く新芽のように見えますけれども。そして、ここにですね、コノハムシが10匹いるそうです。10匹。面白いですね。葉っぱみたいですけども、まあ、大体皆さんよくわかりますかね。10匹も数えてみたらですね、よーく目を、見てですね、見つけたらわかるそうですけども。はい。それから、最後にですね、葉っぱだらけのように見えますけれども、3種類の枯葉カマキリが9匹もいるそうです。不思議ですね。よーく目を見てですね、凝らして見ていただければわかるかと思います。なかなかわからないと思いますね。はい。不思議に。本当に、よく似たものですね。はい。さて、いろいろな昆虫のかくれんぼをですね、見てきましたけれども、皆さんは写真の中の昆虫を見つけるためによく目を凝らして見たと思います。注意してよく見ることは、よく観察するということでありますけれども、よく観察することは何かを見つけるときに必要なことであります。世の中には同じものを見ても気がつく人と気がつかない人がいます。物事に気がつくということはとても大切なことであります。なぜなら、物事に気がつく人はそのことに対する価値観、熱意、意欲、姿勢、考え方などに影響するからであります。皆さんは台風が来ることを知ったならば、台風対策の準備をすると思います。しかし、知らなければどうでしょうか？準備をする必要もないし、しないことでしょう。 物事に気がつく人と気がつかない人では、そのようにその行いに差が出てくるのであります。ですから、天の宝である主の恵みも、よく観察して探し出し、気づいて見つけたことに感謝することが大切なのであります。ところで、天の宝探しについて考えてきましたけれども、その道のプロといえば誰でしょうか。イエス・キリストであります。キリストを模範とするならば、誰でも天の宝を見つけることができるようになるのです。そのキリストはどこに描かれているんでしょうか。聖書に描かれています。私たちは個人的にキリストから学ぶ必要があります。そして人に頼らず、自分で聖書を探求する必要があります。なぜなら、聖書ほど真理の宝庫であり、また私たちを高めてくれるものはないからであります。ここで忘れてはならないポイントは、神様の言葉を学ぶときには、聖霊によって謙遜に、素直に神の言葉を受け入れることであります。また、その際には、人間の言い伝えや常識、先入観などにとらわれないことであります。自分の意見や考えと違っていても、聖霊の導きに身を任せることであります。この世のものは神の国に相対するものだからであります。さて、南アメリカの奥地でですね、ある人が大きなオタマジャクシを発見しました。そのオタマジャクシは25から27センチもあったそうです。大きいですね。私の手これ20センチちょうどぐらいなんですけども、これよりも大きい、もう30センチ物差し以上のですね、オタマジャクシを見つけたそうです。みんなはこのオタマジャクシは一体どれくらいの大きなカエルになるのだろうかと思ったそうです。しかしですね、いくら探してもそれらしいカエルは見つかりませんでした。長い長い時間が経ったそうです。探してですね。そしてついにそのオタマジャクシのカエルが見つかったのであります。みんなはそのカエルを見てまたまたびっくりしました。なぜならその大きなオタマジャクシのカエルの大きさは4、5センチくらいしかなかったからそうです。ちなみにこのカエルの名前はアベコベガエルと言います。本当だそうですよ。アベコベガエル。今までそれまで見つかっていたんですけども、まさかそんな大きなオタマジャクシがこのカエルのように小さくなると思ってなくて別の名前がですね、付けられていたみたいですね。この話は物事を見るときに人は自分の持っている先入観にいかに作用されるかということを表してはいないでしょうか。ちなみにこの世界で一番大きいカエルはゴリアテガエルっていうんですかね、英語でゴライアスガエルだそうです。ちょっと白黒なんですけども大きいですね。これでも、遠近法でちょっとカエルの方が大きく見えるようになってるかもしれませんけれども大きいカエルです。ところで天の宝探しをするのは私たち人間だけではありません。主もまた天の宝探しをされているお方であります。その宝というのは何でしょうか。私たち一人一人の魂であります。私たち一人一人が救われて天の宝となることを望んでおられるのです。そして人類に対する主の熱意はご自身の命をかけるほどのものでありました。では、なぜそこまでされるのでしょうか。それは神様は愛の神様だから。なのでありますけれども、私たちが天の宝だからであるというのも一つの理由であります。ミニストリーオブヒーリングをお読みします。富めるもの、貧しいもの、高いもの、低いもの、自由のある人もない人も、共に神の財産である。人を救うために自分の生命をお与えになったキリストは、人間の一人一人に計り知れぬ価値を認めておられる。続けてもう一つ。申命記7章、読説。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んで 自分の民の宝とされた。この世には宝の種類はいろいろあると、最初にですね、述べさせていただきましたけれども、人類は全宇宙にある無数の天の宝の中で、唯一神の形にかたどって作られた希少価値のある宝であります。主はご自身の御形を移すために、その宝を訓練を通して磨かれているのです。天の職人は無価値な材料に時間を浪費しない。彼は貴重な宝石だけをザラザラした角を切り捨て、宮の建物のために磨かれる。その工程は厳しい試練である。キリストは余分な表面を切り捨て、その石を磨き、車の下に置き、ザラつきがすっかりなくなるよう、きつく押し付けられる。それから、明晶なる主は、その宝石を持ち上げて、光に向け、そこにご自分が映っているのをご覧になり、これはご自分の宝石箱に入れるにふさわしいと宣言される。どれほど厳しいものであっても、生きた光で輝くようにさせ、その石に新しい価値を与える経験は祝福である。主はさらにこの最終時代において、超希少価値である宝を発見しようとしておられます。それは人類史上未だかつてなく見たこともない天の宝、そして全宇宙が待望している宝であります。主を恐れる者及びその名を心に留めている者のために主の前に一つの覚え書が記された。万軍の主は言われる。彼らは私が手を下してことを行う日に私のものとなり私の宝となる。また人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。その時あなた方は、再び義人と悪人、神に仕える者と仕えない者との区別を知るようになる。その特別な宝とは、主を恐れ敬い、生きて主を迎えることのできる14万4千の人たちであります。この一群こそ、主の宝の中の宝であり、主の御心にかなう人たちであります。願わくは、ぜひ皆さん、この主の天の宝の一員になろうではありませんか。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この 現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。